じゃあプロトタイプ FM ちょっと東さんとの回後半ということで、
はい、
まあ、ちょっと前半は、まあ、東さんのこれまでのキャリアというか、私としては、あの、小中学生の頃の話が、もっと聞きたいぐらいでしたけどね。
すいません、なんかもう自分語りみたいなんで、
いやいやいや、むちゃくちゃ良かった。聞いて良かったと思いました。それでね、あの、むっちゃクリアになったんです
よ。本当ですか。
東さんがなんで今こういう活動してるのかが、それはそうなるよなっていう。
根幹は中学生時代から変わってない
んですよね。うん、そうそう。だから、でも結構10代の時の、まあ、聴いてる音楽がずっと好きとか、まあ、その頃にハマったものが好きっていうのがあると思うんで、
はい、
いやだから東さん、その時の成功体験というか、
味を占めてしまったんですよ、ね、中学校時代に。
それは YouTube でそんだけ取り上げられたら、その人生になりますよね。
うん、インターネットに翻弄された人みたいな感じです。
それはわかりますよ。私も結構、でも、高校とかで、割とそういう文化祭とか、
はい、
そういうのをやって人をこう盛り上げるイベントの作り方とか、場作りみたいなところがちょっと好きになってハマったっていう
のが、ああ、でもやっぱっぽいですね。こうちゃんと今やってることとつながってる感じしますよね。
そうなんですよ。だからそれが好きで、永遠になんかそれを今オンラインで、
はいはい、
そういえば面白いは作れないかなみたいな、
うんうんうんうん、
やってるっていう節はちょっとあるんで、うんうん、むちゃくちゃそういうとこ意味では分かったんですよね。うん、その原点という意味で、はい。で、ちょっと後半まず話したいのは、
はい、
ちょっと、前半の最後でも言いましたが、あの Netflix の番組で、
はい、
監視資本主義デジタル社会がもたらす光と影という番組で、
はい、
これは昨年の多分どっかの時期で公開された番組なんですけど、
そうですね、意外となんか最近の話かと思ったら意外ともう、うん、あ、でも昨年とか2020年ですかね。
2020年、はい、
はいはい。結構コロナの話題とかも
ちょっとあったりしてでしたけど、うん、でこれが出て結構ですね、はい、私あの2020年のなんか良かった番組とか、
うん、
でなんかいろんな著名な方がランキング出してるじゃないですか。
はいはいはい、
この番組結構ランクインしてましたね。
あ、そうなんですね。
うん、ですごくいい番組で、特に、うん、
ちょうどその前回ご出演いただいた時に、
はい、
それのまあ、この監視資本主義をまあ紹介されて、
うん、
僕も見させていただいたんですけど、
うん、
まさに、こう、ズバリというか、今の僕が思っている、こう、問題意識というか、とかなりマッチしているところはありましたね。
うんうん、そうですよね。はい、だからそういうのを、まあ、すでに問題と感じている人がこんだけいて、
うんうんうん、
その活動されてるんだみたいなところはちょっと知らないところだったので、うんうんうん、すごく良くて、でこの番組の趣旨っていうのは、まあ、主に SNS、Facebook とか Twitter とか、
はい、
まあ、Instagram が、まあまあ、広まってむっちゃ便利になって、うんうん、まあ、いろんな人と出会えたりして、まあ、情報が得られたりして便利なんだけど、まあ、その分その自分で使ってる利用者の行動はデータとしてどんどんそういう企業に吸い上げられて、はい、それが広告主のためのデータとして使われてると、
うんうん、
なので、で、それで監視資本主義社会っていうのは、そういう行動データで、そういう巨大ネット企業が、ユーザーの一人一人の行動をこう予測して、むしろこう促すような、
はい、
そういう誘導するような、そしてどんどん広告用の利益を上げるみたいな、っていう仕組みをもう作られちゃってるんですよ、みたいな、はい。っていうのが、まあ、主題で、それはちょっと危険ですよね、みたいな。っていうのをこう継承を促すというか、
はいはいはいはい、
そういう番組だったんですけど、
そうですね、見たとき、まあ、タイトルが日本語だと、うん、監視資本主義で、
はいはいはい、
確か、元の英語のタイトルだと、ザ・ソーシャル・ジレンマでしたっけ。
そうですね、ソーシャル・ジレンマ、あっちの方がなんか正しい表現
だった
気がしましたよね。
こうタイトル、うん、ちょっと監視資本主義までいっちゃうと、こうなんていうか、硬いというか、
うん、
っていうかこう、本当に社会の、なんだろう、理論みたいな感じになってますけど、うんうん、どちらかというと、そのソーシャルネットワークみたいなものが、こう、将来的、その抱えているジレンマを、その、どういう問題が起こっているかっていうのと、で、
うん、
その、特徴的なのが、そのソーシャルネットワークサービスを提供している会社をやってた人とか、そこで働いてきた人とかが、こう、メインで、
そうそうそう。
出演して。
あのインタビューはすごい貴重ですよね。
すごいですよね。最初、こうなんか苦笑いみたいな感じの、なんか
。こんなの言っちゃっていいのみたいな、ね。言っちゃっていい。元ツイッターですとか、元フェイスブックですみたいな人たちばっかり。
うまいなとかして。
そうそうそう。でも、彼らが言ってて面白いなと思ったのは、もともとはそんなつもりじゃなかったんだよって言ってるんですよね。
うん、
いいねとかも、これやった方が絶対みんな喜ぶよね、みたいな。
ここ
で作ったのに、結果なんかそれをどんどん、
そうですね。
悪いというか、その広告主のためのデータというか、よりこうね、SNS を使うためのデータとして、どんどんどんどん
仕組みとして最適化していった結果、こうなっちゃってるっていう。
そうなんですよね。
で、なんか序盤で、その、これは、その、誰かが悪いとか、どういう、なんか原因が一つあるのみたいな、悪い人がいるのみたいな感じで、言われると、そういうわけじゃないんだけど、みたいな感じの。でも、なんかこうなっちゃったんだよ、みたいな。
そうなんですよね。で、多分、どっかで、なんか途中で、私は Facebook のマネタイズを作るために、入ってきたんだみたいな人がいたじゃないですか。
はいはいはい、
で、多分、ああいう、どっかで、ああいう巨大ネットサービスが、マネタイズどうするのみたいなのが、やっぱ求められた時期で、で、ほとんどのところはやっぱ広告モデル取り入れて、
そうですね。
その時に、え、このデータむっちゃ使えるじゃんっていうデータが多分、すごいあったんでしょうね。
そうですね。
うん。だからその辺からちょっと、よりね、よりもういかに操作させるかとか、いかに友達にならせるかみたいな、そういうふうにどんどんどんどん加速していったっていうのはすごく感じましたけどね。
それぞれの人の考え方が二極化していればいるほど広告は打ちやすいっていうのが、その中で出てきてました。その広告の収益を最大化するところに、まあ、最適化するてしていくと、どんどんその社会の分断をこう深めていく方が得みたいな。
そうですね。確かに。
感じになってしまっているっていうのは。
だから SNS がそういうね、今結構、特にアメリカは、大分断されたみたいな
の。そうですね。すごい象徴的な事件として、ね、トランプ大統領の大統領の交代のタイミングでボートが現れて、こう議会に乗り込んでしまったっていうのは。
そうそう。で、なんか、あれって2020年ですよね、大統領選。で、その4年前 の, あの2016年も、はい、その時 SNS が結構話題になってて、その時はあの Facebook が、あのデータを、まあ、あのケンブリッジアナリティカっていうところに、
はいはいはい、
の、まあ、流したというか、なんか Facebook アプリ
で盗み取っていたみたいな感じですね。
盗み取って、で、その頃は Facebook が多分使ってたユーザーはそのアプリを、10万ユーザーとか30万とかなんですけど、その時の Facebook の API の仕様で、友達のデータまで抜ける仕様だったんですよね。
はいはいはい、はい。
だからその30万の友達で、結局5000万人ぐらいのデータがバッて抜かれたって。で、その5000万かなんかのデータを、その大統領選のマーケの材料に使ったっていうのがあって、Facebook これどういうことみたいな。
はいはい。
っていうのが確かその時はむっちゃ問題になって。で、今年というかまあ2020は、どっちかというとあれですよね。あのまあ、トランプ大統領の、あれが、ツイッターをこう停止する、停止しないみたいな、
はいはいはいはい、
このツイートはフェイクですとか、ファクトチェックちゃんとしてねとか、ツイッターで出すとか、あそこら辺、表現の自由とこの検閲を SNS、まあ、特にツイッターですけど、はい、まあ、やるのやらないのみたいな、ってところがむちゃくちゃ求められた、なんかデータの保護というよりは、その考え方ですよね。
はい、
それがなんか今年のテーマだった気がしますけど、ね、前回、
原則としてそのサービス上で何を言っていいか悪いかっていうのは、基本的にはそのサービスを、まあ管理している会社がその規約みたいなのを定めてるわけじゃないですか、その中で、まあ、暴力につながるような発言は良くないよねみたいな、でダメって判断したらバンされるみたいな感じで、まあ、その運用はなされていて、ただその、まあ、今起こったこととしては、そのトランプ大統領っていう、その、なんていうか、規格外れの存在が、まあ、入り込んで、こう、まあ、めちゃくちゃなことをやっているというか、まあ、暴力を煽るみたいな、まあ、普通だったらこれを、一般人だったらもうバンして終わりっていう話なんですけど、じゃあ、この大統領に対する扱いとして、その、市企業が、その担当者の判断で、この、じゃあこいつもバンね、みたいな感じで、やれていいのか、みたいな、話とかにもなりますよね。
そうそうそう、 そうです。で、まあ今は永久凍結みたいな感じになりましたけど、一旦こうファクトチェックみたいな感じで、ちゃんとこれを見る前にあなたチェックしてねみたいな、トランプ大統領のために作られた機能みたいな感じで、ああいう
プレジデント機能
がすごい忖度だなと思うんですけど。
いやもうみんな多分もうどうしようこれってなってるんでしょうね。
そうそうそう。だからまあツイッターも対応はしようと思ってんだけど、これが限界なんだよな、みたいな。まあで、結局永久凍結したんですけど。まあでも、でもあれ、なんかドイツのメルケル首相は、あれが表現の自由に反するみたいな、とかね、結構言われたり、してるみたいで。まあだから、それを SNS の運営会社が、表現の自由と検閲を。
僕ちょっとそこのニュースあんまりちゃんと見てないんで、ふわっとしたことしか言えないんですけど、確かそのドイツのメルケル首相のこう、意図としては、その表現の自由に関わることのこう、扱いとか決め方を、企業の一存に任せるのはいかがなものかっていう、あれですよね。国が管理すべきでは
ない。そういうことだと思うんですよ。ちょっとね、本当に言ってる内容は、ちょっと聞くことができないんですけど、多分そういうことなんでしょうね。まあでもそれは難しい問題で。
そうですね。一個の企業が判断できるレベルを超えてますからね。
超えてると思います。ただ、やっぱりあんだけ影響力のある人が間違った情報を流すと、その SNS で一人が言ったのと、そういうすごいフォロワー抱えてる人が言ったのってインパクトがやっぱり違いすぎるので。
そうですね。
で、もうもはやテレビとかのメディアを超えてる部分も、やっぱり明らかにあって、テレビとかはやっぱ独自になんかルールを多分そういう倫理委員会とか、
はい、
なんかそういう仕組みがなんかあるじゃないですか。なんかこれおかしいですよとかって消費者が見てる視聴者が言うみたいな、はい、あ委員会みたいな。でも SNS ってそういうのが多分ないんじゃないかなと、知らないですけど、独特の倫理委員会みたいな、
はいはいはいはい、
Facebook とか Twitter 社がこう入ってる。
そうですね。そのネットフリックスの監視資本主義の、の中でも、こう、結構メインテーマとして取り上げられてたのが、陰謀論にどう対応するかっていう話で、まあ、陰謀論って助長すればするほどメディア的には儲かるんですよね、多分。その、広告の売り上げというか、その、一つの思想に染まってる人がいてくれると、どんどん次々、こうコンテンツを差し出していけば見てくれるしみたいなとこなんで、まあそのまま野放しにしておいた結果こうなっちゃってるよねみたいな。
そうなんですよね。で、陰謀論って結構あれ根深い問題で、なんかポストトゥルースっていう言葉が一時期話題になりましたけど、なんかそういう科学的な証拠とかそういうものよりもみんなが信じてるからとか、自分がこれがいいと思ったからそっちを信じたいみたいな、
はいはいはい、
結構やっぱりあるみたいで、
まあ誰しもそういうところは人間あるとは思いますけど。
そうそう、で陰謀論はなんか僕なんかで見たのはなんかなんとか効果っていうのがなんだっけな、わかんない忘れちゃったんですけど、
はい、
バックファイヤーだったかな、なんかそういう言葉で、
はい、
自分が信じてるもの、全然根拠ないものですよ。それに対して科学的な根拠が反論されると、より自分が信じてるものをいいと思ってしまう。
はいはいはい、
そういう効果があるみたいな。なんか、そのポストトゥルースかなんかで読んだ気がしてて。もうそうなってくると、まあ終わりないというか。
まあ、陰謀論っていうのがもう究極的にはその、なんていうか、論理で扱える範囲を超えてるみたいなところは、若干あるかなとは思っていて、
そうですね。それをなんか証明することは誰にもできないみたいなところを信じちゃってるところはあるんで、
そうですね、その基本的にはそのなんていうか影の政府みたいな、その巨大な悪いやつらがいて、それによってこうなってるんだみたいなのがあって、でそれに対して科学的な根拠を添えて、でもそれはこうなってるよっていうと、その科学的な根拠そのものも、そのより、こう、悪い奴らが強すぎるから、潰されてしまうんだ、みたいな、ことによる、こう、反対が可能になってしまうので。
だから、なんか、そもそもの、議論が、なんか、こっちは、そういう科学的な、とか客観的なデータをもとに、事実をもとに話してんだけど、こっちはもう主観的な話をしてるから、もう、 ずっと噛み合わないというか、同じ土俵で話ができてないっていうのがずっと続いてるから、うんはいはい、なかなかもう解決はしないなという。
ただ、その、まあ、僕らもというとなんかあれ変な感じですけど、うんうん、その科学的な根拠に基づいて話していると思っている人も、うん、実は、それが本当に科学的な根拠として正しいのかどうかについては、裏取りはしていない、
うん、
論文を読めているわけではないし、
うんうん、
結局その誰か信頼できそうな人がこれが科学的に正しいっていうふうに言ってくれているから、それを信じて言うようにしてるっていうのが、その僕がその2011年の震災と原発事故の後のその SNS を見て結構思ったことで、やっぱ結局普通の人というか世の中の大半の人はその何を言ってるかじゃなくて誰が言ってるかの方を信じるしかないんですよ、
うんうん、でもそこはだから共通してるわけですね。自分がこの人が言ってることは正しいと思って、
うん、
この人は科学的な根拠を言ってる正しい人が言ってたと、
うん、
である一方の人はなんか陰謀論的になんか、うん、誰も知らないことを知ってる、この人が正しいと思ってるみたいな。はいはいはい、だからそこはだから、信じてる側は共通してるのかもしれないですね。うん、誰かを信じてると。
そうですね、
うん。
陰謀論と見なされてる人だって、その人の中では論理が成立してるし、うん、科学的にも正しいと証明されてるはずなので、
うんうん。だからね、ここはもうそこが、で、よりそういう SNS がそういうのを拡大させるような装置であるというか、
うん
そういうのがどんどんやっぱりアルゴリズムで、
うん、そう今まででもそういうものは全然存在したわけじゃないですか、うん、その世界は影の政府で支配されているみたいな、うんうんうん、でもその大統領選に乗り込もうみたいな話はなんなかったじゃないですか、うんうん、それがそのすごくなんていうかレコメンドシステムとかアルゴリズムによって加速されてしまっているということですよね、
うん、
その陰謀論だったりとかそういうイデオロギーの増大というか
よりね人が信じやすい状況というか、
うん、
確からしく見えるというか、
うん、
感じるのがもしかしたらなんか動画とか、
うん、
そういうテキスト情報とかいろんな情報がバーって入ってくるから
そうです、ね、
信じやすくなってるっていう側面はあるかもしれない
です、ねうん、バイラルメディアとか言うじゃないですか、うん、バイラルとかなんかこう結構バイラルってまあ元はこうウイルスの用語、
うんあそうですね、
結構感染学系の用語がそういう情報 の、うん、その広がる時のこう使われ方として出てきたりとか、まあ、バイラルゴーバイラルみたいな言い方って多分ここ数年でこう成立したものだと思うんですけど、うんうん、それとなんかこう今のこうコロナによって世界中でそのウイルスがこう広がってそれのこう封じ込めにみんな困っている様子とかと、
うん、
こうなんていうか重なる部分があるというか、
うん、
なんかこう肉体的にも情報の世界の中でも、
うん、
そういうバイラルしていくものをどうこう手なずけるというか、うん、関わっていかないといけないのかっていうのにこう直面しているような感じしますね、
うん、そうですね。であとあんまりこうね語られてないかもしれないですけどあのトランプ大統領が割ともう思ったことをそのまま言ってそれを SNS の効果で大量にバズったって結構語られることが多いような気がしてるんですけど、
はい、
明らかにあのトランプ大統領はむっちゃデジタルマーケティングに長けてるというか超戦略的にやってるってのはもう間違いない はずでむっちゃ広告予算とか使ってるしむちゃくちゃ分析してるしかなりの手だれだというふうに考えられるんですよね。なので あれをあんまりバカにしちゃいけないというか、
うんうんうん、
ああいうふうに戦略的に SNS を使うようなリーダーが現れた場合、
うんうん、
かなり誘導されるんだっていうのは
そうですね、
うん、そうあれは別に、うん、そうそう誰でもできちゃうんですよね、
うんまあ、キャラがああだからなんかこう、うん、すごいそこが取り上げられてますけど、うん、単純に SNS の使い方めちゃめちゃうまい政治家
めちゃくちゃうまいんですよ本当にうまいんですよ、
うん、
でそれを多分意識的にやってるってところがやっぱり怖いところで、
うん、だまあ昔の政治家がその人付き合いがめちゃめちゃうまいとか、うん、地元の人にめちゃめちゃ気に入られてるみたいなそういうのが能力としてこう政治家として上に上るためのこう評価になってきたの、
うん、
みたいな感じでその SNS で こう、人を説得するのがめちゃめちゃうまいとか、うん、なんとなく、こう、好かれる能力を持っているみたいな。
そうそうそう。
人を、その、喋ってる内容の正しいかどうかとは関係なく、こう、支持を得てしまうっていう状態になってますよね。日本でもそうなってますけど。
そうなんです。だから分かりやすさというか、見出しというか、うん、そういう分かりやすいことを言ってるし人を信じたいというかですね、
うんうん、
考え、自分で考えたくないというか、うん、まあ、本当にそういう流れが加速してるんで、まあ、それをちょっとどうにかしましょうみたいな、っていう意味ではこういう番組が、なんか今の時代に出たのはすごくいいことだなと思うんですけど、うん、ただ僕ちょっと思ったのは、
はい、
これネットフリックスで流れてんだよなと思った。
いや、それ僕も思っちゃう。
え、
最後にこれ、じゃあ俺たちどうすればいいのみたいな感じに対して、こうなんか、うん、YouTube のレコメンドを切るんだみたいなとか言ってたけど。
ネットフリックス、これこそデータドリブンの象徴じゃないですか。
ネットフリックスデータ集めまくって、それなんかもう、うん、いやー面白かったなーって言って見終わった後に、そのページもう一回見たら、自分とのマッチ度 92% とか出てきてて。
そう。僕終わった後、次のがいきなり流れてきましたね。これ、レコメンドやっとるやん、みたいな。そう、だからそこはね、すごくね、なんかすごく。
メタギャグみたいな感じになってましたね。
そう、メタでしたね。あの構造はすごくね、え？みんなで。
Netflix の話は全然出てこなかった。
そうそうそう。あれは本当ね、Netflix。
それも含めての恐ろしさみたいなとこあります、
ね、そうそうそう。だからなんかすごくね、二重構造でしたよね。
う
ん、
そう
なんです。実はもうなんかその、風刺してるんだけど、うん、それは、なんかその、またその世界の中での風刺だ、みたいな。あれはすごかった。で、ネットリックスって結構なんか、そのマッチングアルゴリズムを改善するコンテストとか、結構な賞金出してやってて、なんかそういう、だからそのインターネットの有志たちの、
うん、
知恵というか、そういうところも割と吸い取るみたいなところがあったりして、はいはいはいはい、あ、結構ね、結構えげつないことをやってる会社だなっていう。自分たちのこと言わないんだね、みたいな。
そうですね。これ絶対なんかネットフリックスはどうなのみたいな話あったんだろうな、みたいな。あったけどなかったんだろうなっていう
気がしますよね。
うん、
だからそこは妥協したのかもしれないですけどね。制作者が。まあネットフリックスが出す場所ないな、みたいな。そうそう。で、結構ネットフリックスって面白いのは、今ってテレビのリモコンにネットフリックスボタンついてるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
あれがかなり安くできたらしいんですよね。
めちゃめちゃ、こう、逸話として、なんか出てるやつですよね、
うん。そうそう。なんかあそこのね、作る費用、リモコン制作費用、ちょっと負担しますから入れてくださいみたいな。なんかそこら辺がかなり、こう、巧みというか。
うん、もう、マーケティングをつかみきってる。
そうそうそう。恐ろしい、恐ろしい会社ですよね。
なんか、その、作るコンテンツの内容とかも、結構、うん、その、なんていうか、データをもとに、
うん、
こう機械学習みたいなものを使って、うん、こう、ストーリーが作られてるみたいな。
そうそうそう。何でしたっけ？
聞いたことありますけど。
バンダースナッチでしたっけ？この、選ぶ。
ああ、はいはいはいはい。
選ぶ、こうね、ドラマ内で、選択肢によってどんどん変わっていくみたいな。はい、ああいう、やり方とかどんどんレコメンドドラマみたいなのもやってますしね。
そうですね。
確かにエンタメとしてはむっちゃ面白いんだけど、
うーん、
データむっちゃ取ってるのはネットフリックスじゃない。
だからそのレコメンディングシステムを使うことに対する責任みたいなものを使うというか、
うん、
そのレコメンディングの実装に対する責任みたいなものというか、
うん、
を多分今後こう問われていくんだろうなっていう感じはしますね。
そうです。
特にその、そういう SNS の、こう、まあ、なんていうか、発祥の地であるアメリカっていう国で、そのアメリカのトップが、こう、ああいう状態になってしまっているとか、
うん、
その政治が、こう、もう根っこから揺さぶりをかけられてしまうみたいな事件が起こったのは、一つの、こう、転換点というか、
う
ん、来るとこまで来たな、みたいな感じはあるので、
そう
ですね、まあ、おそらく、そこは、なんていうか、こう、システムを持つ側も、絶対その、
うん、
なんていうか、無罪ではないじゃないですか。
うんうん、
それに対して、その、自分たちはそのレコメンディングシステムを作っているだけで、それがやった結果について何も感知しませんとは、さすがにもう言えないよなっていう状態では あると思いますし。
なんか。で、まだ、なんか SNS って立ち上がって、たかが10年 ?15 年とか20年もまだ経ってないですよね。
うん、そうだと思いますね。
そういう意味ではまだまだ立ち上がった市場で、
うん、
なんか自動車とか、ああいうなんか工業とかいろいろありますけど、立ち上がって10年ぐらいだと、公害のこととか誰も多分考えてなかった
んで。バンバン人死んでますからね。
ね、シートベルトなんてそんなルールが全くね、あのエアバッグとかなかったわけじゃないですか。むちゃくちゃやってたわけですよね。そういう意味では SNS もまだまだこれから。そのなんか番組の中でも言ってましたけど、そのデータ税みたいな。大量データに対してこうね、課税するみたいな。とかも今後多分十分あり得る。
そうですね。
ことでしょうし。
どんどん。まあいろいろなんか、こう外部からの圧力がかかってくるとは思いますし、うん、
多分そういうふうなもう一大産業に、うん、あのネットがなったんだなっていうのが、うん、むちゃくちゃわかるようなそんな番組で、うん、でもすごく面白い、純粋に番組としてめっちゃ面白い、
うん、
なんかドキュメンタリーとしてめちゃくちゃよく見てるので、うん、ぜひ見てない方は見ていただくとすごく面白いなと思います。
おすすめです。
かなりポッドキャストでこういう一番組をなんかポッドキャストっぽいことをすごくしてるなって思いましたけど、
あなたと他何名がいいねしていますって感じです。
うん、そんな感じがしますけど、ただ僕こんな個人的には、はい、SNS をむっちゃ、さっき東さんはツイッター結構ハマってるって言われてましたけど、
あ、そうなんですよね。
自分僕はどちらかというと SNS よりはああいう自分がやってるサービスとか、あと Google アナリティクスとか、はい、
うん、
ダッシュボードアナリティクス中毒になっちゃってるんですよ、
ね。おお。
それをなんとかやめたいと思ってます。
へえ。アナリティクス中毒とかあるんですね。
いや、これ結構サービス運営者。
あるある。
あるかもしれないですけど、これはね、すごく困るんですよ。
へえ、
うん。常に見ちゃう。
へえ。僕は逆に、その、大体、そんなには見ないですね。見ないといけないのに見れてないぐらいの感じですね。
あ、本当ですか。
うん、
いやー、僕本当やめたいですね、あれは。うん。
もう気がついたら見てるんですか。
そうですよ。見てもね、
そんなに変わらなくないですか。
いやー、東さん、痛いところ言いますね。分析してる風で何もしてないみたいな。いや、あれね。で、周りから見るとやってる風に見えるんですよね、あれね。
ああ、
グラフとか見て。
確かに。ツイッター見てるよりかはマシかもしれない。
だけど何もやってないんだよな、あの時間。ただ単に、ああ、いいなとか、ああ、ここ悪いなってずっと同じことを延々やってるみたいな。あれは本当やめたいんですよね。
アナリティクスな、アナリティクス、Google アナリティクスって全然話関係ないんですけど、めちゃめちゃ重くないですか。
ああ、そう、あ、確かに読み込みがちょっと重いかもしれない、
ね。下の絞り込みとかなんか、うん、普通にこう操作に5秒とか10秒とか
かかる。ね、ある程度の期間取るとすごく重いです、ね、
うん。アナリティクス操作してる時間のうち、なんか3分の1ぐらいなんかこうくるくる回る輪っかを見てる時間なんじゃないかっていう。
そうそうそう。今それのオルタナティブというか、はい、軽いアナリティクスが結構出てるんです、
ね。あ、そうなんですか。
そうそうそう。なんかアプローチも全然あるよみたいな。そういうなんかスタートアップがなんか最近出してましたね、確か。
あ、そうなんですね。
うん、そういう軽量アナリティクスみたいな。
うん、本当に必要なものって、そのアナリティクスのフルセットがないといけないわけじゃなかったり。
あ、そうですよね。確かに。自分で選べるのがいいんですよね、多分ね。
何が必要なのかっていうのを先に、その何が知りたいのかっていうのを全然先に考えないままに、うん、アナリティクス見ちゃうと、あ、これも見れる、これも見れるみたいな感じで。
うん、
こう特に、こう、分析に役には立たないけどデータばっか見ちゃうみたいな。
そうですよね。そうそう、必要じゃないデータまで見ちゃう問題は確かにあるような気がしますし、うん、いや、あれはちょっと、うん、今後もしかしたら超一部で同じような問題が発生するかもしれない。ダッシュボード、
マーケターとかウェブ開発家の間での
問題。
アナリティクス中毒
みたいな。なぜ我々は棒グラフを魅了されるのか。何かしてるようで何もしてないので。っていうのはありますよね。うん、じゃあちょっと、まあ、その監視資本主義はの話は、
うん、
して、ちょっとじゃあまた、で、それにちょっとつながる話で、はい、まあ、 今のはそういう意味で、そういう SNS とか、そういうネットの、そういう、
うん、
まあ、負の部分というか、そういう部分が最近出てきてるよっていう話だったんですけど、はい、で、まあ、それの解決方法ってどういうのがあるのかな、みたいな話をぜひしたいなと思ってて、
うん、
はい、で、それのちょっと入り口に、このうね、あ、宇野さんの、この、遅いインターネット、
はい。そう、インターネットですね。
これは、昨年出た本で、
はい、
でこれイメージキャスト私ゲスト出演した際に、まあ、東さんも読んでるということで、
はい、読
んで
ましたね。
あ、じゃあこれぜひこの話もしましょうみたいな話をしたいなと思ってて、
はい、
でこの本は僕はもうちょっとちゃんと評価されるべき本だなとは思っていて、
うん、
すごくなんか今っぽいというか、
そうですね、
うん、すごくいいことを中で言われているなという、うん、
問題意識が、
そうそうそう、でまさにそういう SNS とかさっきみたいなのがこんだけ肥大化した時代にちょっと立ち止まって、
うん、
もうちょっとインターネットって遅くていいんじゃないのっていう表現されてて、
うん、
で、まあ、ネットでも一部読めてですね、
はい、
この宇野さんのちょっと今リンクを送りますね。
お、ありがとうございます。
ちょっとこの中のチャットで送りますね。
はい、
あの遅いインターネット宣言2020っていう、
はいはいはいはい、
ページがあって、まあ、これを読んでいただくと だいたいこの本の主題というかきっかけになったようなテーマは書かれていて、
うん
うん、なんかこの中でこのページで語られているのはこの宇野さんがなんかあるドラマの舞台になった鎌倉に行こうって SNS で言ったら偶然なんか10名ぐらいで集まって、
うんうん、
それでワイワイワイワイやその街中歩いたのがすごく楽しかったみたいな、
うんうん、
のでなんかこういう距離感と、で宇野さん面白いのは侵入角度って言われてるんですけど、
あ、その本の中でもよく書かれてましたね、
はい、
距離感と侵入角度っていう、
距離感と侵入角度でその速度が決まるみたいな話だと思うんですけど、
うん
うん、なんかその表現がすごく面白いなっていう気がしました、うんうんうんうん、なんか東さんどう思われましたか。
こ
う
なんか独特の言葉の使い方とかもありますよね、あの、
うん、
世界に素手で触れるみたいな
表現だ
ったりとか、ここがなんか僕がその彼の他の本をあんまり読んでるわけではなかったので、うん、世界 に対して素手で触れるっていうのが、
うん、
まあ、どういうことなのかあんまりこうピンとは来なかったんですけど、
うん、
でもなんかこうなんていうんですかね、僕とかがその大学生時代とかに初めてその Facebook 登録 した時の感覚というか、
うん、
こうなんていうかこう現実の世界だとつながり得なかったような人たちがこういうふうにこうインターネットっていうレイヤーでこう出会うことができるっていうのの、
うん、
すごいなんかこうすげえみたいな感じというか
、
それをなんかこう思い出させるような感じですね。
確かにそうですよね。なんかやっぱり初期のインターネットのいい面をもう一回取り戻そうというか、なんかそういう、まあ、等身大の自分みたいなところも表現もあって、
はい、
あまりまあ自分を大きく見せたり、
うんうん、
まあ、他人をね小さく見せるためにヒゲしたりとか、
うん、
まあ、そういうことって別にやらなくていいんじゃないのみたいな。
うん、
だからなんかすごく今すごくなんか半径5メートル以内の閉じた人間関係のことか、
うん、
自分と全く離れたことに対して勝手に言うとか、
はいはい、
そういう極端な距離感の話しか今してないよねみたいな、
うん、
でもうちょっと中間の距離の話をしたらいいんじゃないみたいな、
はいは
い、いうような表現の仕方とかっていうのはむちゃくちゃ面白いなっていう、
うんうんうん、そうですね、その 中距離というか、
うん、
の話ってあんまりこうインターネット上でこう伝わってこない、
うん、
本当にこう遠くのめっちゃ嫌な話だったりとか、
そうそう、まあ、さっきの大統領選みたいな話はまさに遠い距離の話ですよね、
うんうん、でも本当の世界ってそうじゃないよねっていうのをこう忘れてしまうと、結構そのインターネット今のその SNS で、うん、伝えられていることが全てみたいな感じになってしまうのは結構恐ろしい感じはありますね。Twitter とか Facebook とかももう生まれてもう10年以上経ってる
ん
ですけど、こう僕とかが その、そういう SNS に最初に触れた時の感じって、やっぱり、その、今までとの違い、新しさみたいなものに対して、すごい、こう、ピュアに感動できて、で、人と人が繋がることができるってすごいじゃん、みたいなものがあったりとか、おそらくその、Facebook とかの、その、根本的な思想の中にも、こう、繋がれば繋がるほど良いっていう、考え方は絶対あると思うんですよね。
うん、
それはその Facebook を作った人たちがそのアメリカの一つの大学の中の、
うん、
まあ主に白人によって構成されるコミュニティの中で、育ってきた人たちで話をすればこうお互い理解をすることが必ずできるとピュアに信じられる人たちが作ったシステムだからっていうのは、うん、おそらくあるんじゃないかなとは思うんですけど、その、つながればつながるほどいいわけじゃなかったねっていうのが、なんか、分かってきたなっていうのが僕の感覚です。
うんうん、
だから、その、ちょっと、この遅いインターネットで出てる話とちょっと離れるかもしれないんですけど、
うん、
その、断絶されるとか、分断されるみたいなものが、
うん、
今、そのインターネット、を語る上ですごくこうネガティブな意味合いで使われてると思うんですけど、こうなんだろう、隔たりがあるっていうことはそう悪いことではないというか、そのまあ基本的には現実社会って全部隔たりで構成されてるじゃないですか。自分たちが住んでる家とかも部屋で区切られて、でその家の外と中は絶対壁があってそこで区切られてて、でそういう隔たりがあるのを前提の上でつながれる人がいて、でそれをこういいと思えたりとかすると思うんですけど、こう極限までそのつながることが行き着いた結果の状態って、なんかもうだだっ広い空間にもう全員が閉じ込められてるみたいな、なんかこう地震とか災害が起こった時の避難所ってまさにそういう状態だと思うんですけど、なんかそこってすごいギスギスしてるんですよね、隔たりがなさすぎて。でこう僕は映像作品で見たのが、そのもう家族とかもうみんなこう一緒くたにして閉じ込められて、何日もそこで過ごさないといけないっていう中で、こういさかいとかが起こってきてたんだけど、そこにまあ段ボールの壁を持ち込んで一応の、こう、隔たりを作ってあげることで、まあ、みんながお互いを気にすることなく、あんまり、こう、まあ、穏やかに過ごすことができるみたいなのがあって、で、それ、そういうのもそうなんですけど、なんかこう、なんだろうな。隔たり、つながり合うっていうことが、その、無条件に、こう、いいっていうふうに、いうのはどうなんだろうなっていうのはありますね。
うん、確かにそれはありますよ、
ね。どういう、こう、いい隔たりを設計することができるかっていうのが、うん、テーマになってもいいんじゃない
ですか。その議論は確かにあって、しかるべきですよね。つながることで、が解決にはなってないんじゃないかと。っていうのは確かにあって、つながらない方がむしろ解決に近まるっていうシーンは、確かにあるかもしれないですよね。多分さっき、世界に素手で触るみたいな表現っていうのは、
はい、
本当は絶対にリアルに生きてたら、つながらない人ともう瞬間的につながってしまうみたいな、そのインターネットを道具として使うことで、それも多分世界に素手で触るみたいな表現を宇野さんはされてて、ただそれがいいのか悪いのかってことですよね。全然リアルじゃないから。本来はね、飛行機でヒューンって飛んでいって、探して、まあそれこそさまよってですね、そうしてあって、ああ、こういう人だったんだ。で、自己紹介とかして、みたいな。ああ、まあ、ちょっと合わなかったな、みたいな。わかんないですけど。まあ、そういうね、すごいコストかかるんだけど、
うん、
インターネット上でなんとなくプロフィール見て、
うん、
あ、こんなこと言ってる。嫌だ、嫌いだ、みたいな。
はいはいはい、
言ってしまうみたいな。
うん、
でも、実際だったらむっちゃいい人かもしれないね、っていうのはやっぱりあって。だから、その辺が、まあ、インターネットの、なんか、すごく速度が速い、面、めっちゃいいことはたくさんもちろん起きてんだけど、まあ悪い方にも向かってる、 そういうふうに寄与してるっていうのがあって、まあそういう意味で、東さんの言ってたその隔たり、
はい、
っていうのをインターネット上に、じゃあ作ることっていうのも可能かもしれないなとなんとなく思いましたね。うん、
距離感が、今だとその SNS で表現できる距離感って、結構多分3パターンぐらいしかないじゃないですか。
うんうんうん、
あのフォローしてる、してない、ブロックしてるぐらいの。
それはもうツイッター世界に通してません。多分それ以外の何も関わりがない人もいるんじゃないですか。そこの世界にいないみたいな人の方が大半かもしれない。
でもなんかこう、もうちょっとこう、距離感を表現できるとかがないと、こう、直接その自分の心をこう、なんていうんですかね、こう、揺さぶりかけてくるようなものが、こう、ビュンビュン飛び込んでくる世界じゃないですか。今のツイッターとか SNS って。でも、こう、なんていうんですかね、家ってそういうとこじゃないじゃないですか。外で、こう、なんか起こってたとしても、家の中に物が飛び込んできたりとかっていうのは、まあ、そうそうない。なんかそういう、なんていうんですかね、こう、隔たりのある空間を、こう、どう設計するかみたいなのは、なんか、考えてることではありますね。
うん、おお、なるほど。面白いですね。まあ、家と表現されたのはすごく面白いですね。
うん。
うん、インターネットって結構、割と、なんか、まあ、匿名にもなれるし、
はい、
むっちゃ安全圏から、まあ、
自分が
思ってないことを言えるんだけど、その分でも実は、むっちゃ公開されてる場所で、世界中に見られてる場所で言ってるみたいな見え方もするわけで、そこがちょっと、まあ、なんか、面白い空間であることは間違いないですよね。
うんうん、
本来、自分がリアルじゃできないことができる、まあ、それがいい面はむっちゃあるんですけど、
うん、
悪い面はあって。
うん、インターネットのことを現実だと思い込んでしまうっていうのは結構、こう、
うん、
まだ、インターネットがまだ生まれて浅いから、起こってしまう人間の間違いなのかもなっていう気はしますね。
うんうん、そういう中でなんか、でも、なんかこの本読んで思ったのは、まあ本当に遅いインターネットっていうか、
はい、
なんかそういうのは確かに今の時代むちゃくちゃ一つのトレンドにもなるような、
はい、
そういうキーワードだなと思って、うんうん、一回ちょっと立ち止まって、もうちょっとあるべきものを考えてみようよみたいな。
うんうん、
もう何ですか、ユーザー数とか、
はい、
もう増やすとか、マッチング数でも売り上げでも何でもいいんですけど、うん、そういうのだけを良しとするとか、フォロワー数とかいいね数とか、うん、じゃない世界で何か表現ができるような場所、
うん、
っていうのも別にインターネットにあっていいし、まあ今もあるんでしょうけど、
はい、
うん、そういうのをやっぱ取り戻す上で、うん、なんかあの、この前イメージキャストで、まあ、鉄塔さんが言ってたんですかね、はい。スローインターネットみたいな、
はい、
DIY インターネットでしたっけ。
どの話してましたっけ。
してましたよね。なんか自分でインターネットつなぐとか、なんかそんな話してます
ね。ああ、
は
いはいはいはい、うん。自分でサーバー立てるとか。あ、
そうです、そうです。自サーバー、自サーバー、自サーバー、ね。
自宅サーバー。
自宅サーバーの。
2021年は自宅サーバー残念だみたいなこと言ってました
ね。そうそうそう。いや、でもね、その切り口は僕面白いなと思ったんですよ。うん、確かにな、なんかもうデータの管理とか全部自己責任だし、
うん
うん、全部それを自分でやるっていうのは、なんか一個アプローチとしてはありだなっていう。
そうですね。その、まあ、加速させるトレンドというか、今までその SNS とかで、いかにしてその加速させるか、こうバズらせるかとか、
うん、
フォロワー数を増やすかとか、
うん、
収益を上げるかみたいな、素早く、できるだけどんどん過激にみたいな感じの方向性しか持ってなかったんだけど、でもそれは根本的には何が原因かっていうと、そのツイッターはツイッターのサーバー代を払わないといけないっていう問題があると思ってて、
うん、
そのサービスを維持してそのビジネスとして拡大させるためには絶対にその広告収益だったりとかでこうなんていうか売り上げを出さないといけない、それは宿命的に、
うん、
でそこからこう外れるっていうのは、要はその言ったら今の資本主義のスタイルから外れるっていうことになっちゃうんで、
うん、
そもそもこうビジネスとして成立しえない
ん
ですよね、
うんうん、
なんで かこう誰がサーバー代を払っているのかっていうのは結構こう根本的に重要な問題だと思ってますね。なんで僕がその自宅サーバー元年みたいなことを言ってたのも割とあながちこう冗談っていう感じではなく、
うん、いや僕も本当にあの冗談じゃなくて普通にアプローチとして全然あるなと思ってて、さっきのあのコレクティブの話とかもそうですけど、そういうなんか株式会社じゃない形の共同組合みたいな感じ、
うん、
でそういう自分たちがお金出し合って、
はい、
もうみんなフラットに議論して、
うん、
このサーバーの管理とかここに入れていくソフトとか、
はい、
ものを決めてって、うんうん、でそこで得た収益はみんなで分配するみたいな、そういう形態が全然あってもおかしくないなっていう、
なんかこうコミュニティとかサービスメディアみたいなものがそれとしてこう理想的な形で存在しうる限界の大きさってあるんじゃないかなっていう気がしてまして、そのなんかもう10万人とかになってくると そこツイッター、俺たちツイッターユーザーだから友達だよなみたいなことないじゃないですか。100人とか50人ぐらいしか使ってないようなサービスだったらすごいその全然知らない人でまあ意見もちょっと違うけど、まあなんというか一緒の場所にいる人たちっていう感覚が持てるというかっていうのはあるかなと思ってはいて、うん、なんかよく言う、なんかこう、チームは2枚のピザでが分けられる量、あの人数にしろみたいな話。
ピザチームみたいな。ベゾスが言う。
と同じような感じで、その、ある段階を超えると、なんかこう、コミュニティ意識を持てなくなるし、成立できなくなってくる規模っていうのは、コミュニティにもあるよなとは思います。うん、
確かに。
それで、あの今そのツイッターの創業者のジャック・ドーシーが、
うん、
あの分散型の SNS みたいな概念を提唱したりとか、
ブルースカイでしたっけ、うん、
なんかそんな感じですよね、
うん、
あとなんかマストドンとかも うん、そういうのに対する、まあ、アンチテーゼみたいな考え方としてあったんだろうなという感じはあるんですけど、今は全然聞かないですね。
そうですよね、確かにな、ああいうのがやっぱり分散型のアプローチは全然ありますよね。で、面白いのは、ツイッターの、あの、パーラーって、
はい。
なんか最近、まあ、そのトランプ。
バンされちゃったやつですね。あれなんですから。
で、パーラーは最初、ツイッターのカウンターとして出てるんですよね、はい、多分。
そうなんですか。
おそらく。で、権威のない SNS っていう触れ込みなんですよ。あの、右寄りの人が集まるっていう場所じゃなくて。
はいはいはい、はい。
だから、あれはあれで、あの作った人たちはそういうつもりじゃなかったよっていう。
なんでこうなっちゃったんだって。
ジャック同士とかと多分気持ちは一緒なんですよ。
ああ。
分散ではやってないだけで。
はいはいはい。
だけど多分ああいうことになっちゃうんで。
うん。
だから、なかなかそうですよね。分散型だ。まあ分散型になれば解決するかはわからないですけど。ある一定数が、そもそも集まる人がそういう人たちばっかり集まっちゃったら、そうなっていくなっていうのは
思
います
。そうですね。それって結構陰謀論とかがこう増長してしまう原因にも言える話で、
うん、
その、もう、そういうことを言い出した人ってもう相手にされなくなっちゃうじゃないですか。普通の、普通のって言うとあれですけど、こう、一般的な社会の大勢から。なんで、もう、そのつながりを得られる場所っていうのが、もうその陰謀論のコミュニティしかなくなってしまう、
うん。確かに、うん。
それって結構こう長期的に見ると危険な話じゃないですか。
でもなんか自分の好きなことが話せるコミュニティって、
うん、
あのいい面もありますよね、
うん、
それが陰謀論じゃないとしたら、
うん、
趣味が一緒とか、
そうですね、
そういうので救われるのはインターネットの速度が速いことの利点で、
うん、
まあ難しい、すごく難しいですねこれね。
その
いいところはむっちゃあるんだけど、悪い面が最近目立つんだよな。
そうですよね、
うん、
なんていうかこう、いや難しいんですよ。
まあ、完璧な世界っていうのはもちろん無理、ね、うん、無理なんですけど、多分その中間地点が多分今あんまり考えられてないっていうのは、
そうですね。
しありますね。
うん。
立ち止まろうとしてる人たち。うん。
だからこう、分かり合える、僕たちは分かり合えるはずだっていう、うん、こう信念っていうのは、その裏返すと、分かり合えないやつは人間じゃねえみたいなのにも結びついて、しまうような気はしていて、
うん、
なんかこう、ツイッターとかも、なんていうんですかね、こう、まあ、理解できないやつは絶対いるから、それはもうブロックするしかないっすよ、みたいな感じで、こう、まあカジュアルにブロックするっていう考え方もある ちゃあるんだけど、でもなんかそういう人もいるっていう世界の中で、どういうふうなこう、ちょうどギリ許せる距離感をこう保つことができるかみたいなのも、なんかそれはそれで重要なんじゃないかなっていう気もしますね。
そうですね。確かにな。まあでもインターネットってそういう場所だから、まあちょっと さっきあの、東さんが家の話しましたけど、僕最近あの、今自分が住んでるマンションの、あの理事会に入って、
あの
理事長やってるんですけど、
お疲れ様です。
あの、その中だと意外に、
はい、
あの、すごく、あの、まあ、まあ、本当に管理組合なんで組合なんですけど、あの、なんかそういうみんなが、みんなでちゃんと議論するんですよね。問題に対して、
はいはい。
で、こういうのってあんまり経験したことなかったなというか、今あんまりそういう接してなかったんで、
はいはい、
住んでる周りの人たちと。でもこれがなんか今心地よいというか、ちゃんと自分のむちゃくちゃ身近な人で、
はいはいはい、
この人たちがやっぱり、まあ、いろんな年代の人 もちろんいるんですけど、
うん、
自分と全く関係ない人たちばっかりなんですけど、仕事関係とかは、
うん、
で価値観とか全然 まるでみんな違うんですけど、はい、でもこの人たちが全員なるべく快適に暮らせるようなそういうマンションというか、
うん、
するためにどうしようかなっていうのはもう全然もうボランティアというかそれでやってるんですけど、
へ、ま
あ、ボランティアとか一部本当に少額な報酬はあるんですけど、
うん、
年間でもそれはむちゃくちゃ今ちゃんとやろうとしてるんですね。
へ、
うん、この感覚はあんまり今まで僕は持ってなかったです、うんうん、
結構地域コミュニティみたいなもの独特さってありますね、うん、もう本当にそのタイプとか趣味思考全然違う、ただそこに住んでる、うんっていうのを共有してる人、
ね。そうです、そうです。でも、その人たちと全く関わらなくていいかっていうと、全くそんなことなくて、
うん、
むしろ関わった方が多分良くなるはずだなっていうの
を
間違いなく思ってて、ね、うん、でも、今、関わらなくてもいい時代に
どう
なっているんですが、
うん、
まだこういう仕組みがちゃんと残ってんだなと思って、
はいはいはい、
うん、すごく大事にしなきゃなっていうので、うん、そういうアナログコミュニティが今、中ではブームですね。仕事ではそういうネットのコミュニティを作りつつ。
はいはいはい。リアル。もう、近所になんか、お米屋さんとか肉屋さんとかがあって、今までまあ、あんまり行ったことなかったんですけど、最近、まあ、会社にこう通勤に行く機会もなくなったんで、自炊すごいするようになって、
はいはいはい。
で、まあ、近くにスーパーがあるから別にそこ行けばいいんですけど、なんか、お米とか肉とかは、そこで買った方がうまいような気がしてきて、
うんうんうん、
まあ、多分実際そのスーパーで売られてるやつよりもそのお米屋さんが売ってる米の方が美味しい、
あ、そうでしょうね多分ね、うん、
かつなんかこうおみたいな感じで行った時に、まあ、いつも散歩する時にこう猫と一緒にいるお米屋さんがいるんですけど、
うん、
どうもどうも今日は米買いに来ましたみたいな感じというか、
はいはい
はい、なんかそういうのってこう自分が選んだ人付き合いではないけど、
うんうん、
なんか心地よいものがありますよね、
うんうん、そうそう、なんかそこら辺の利便性じゃないところにある、
うん、
なんか体験の良さっていうのは多分、まあ、インターネットでできるのかちょっとわからないですけど、
いや、なかなか、うん、でもなんかそういうこう心地よいランダムさというかなんていうか、その、まあ、完全にランダムにこうユーザー割り当てるんじゃないけど、でもなんかこう、タイプが同じだから割り当てられるんじゃなくて、うん、何がしかのこう、全然どうでもいい理由とかで引き寄せられるような人間関係みたいなとか、
うん、
出会いとかって、なんかインターネットでできないかなと思いますね。
いや、本当にそう思いますね。うん、まあ僕も結構そういうマッチングサービスをずっとやってるので、
うん、
いかにこう、いい出会いに思ってもらえるかみたいなのは、すごく考えていて、はい、まあ、インターネットのやっぱ本質として、やっぱり人に出会うっていう要素は、やっぱりそういうインターネットの、まあ一番ベースの部分にはやっぱりあると思うんで、
はい、
そこがやっぱり変な出会いにならないようにしたいなっていう、
そうですね。
やっぱりすごく思いますね。うん、やっぱり、まあ、東さんは本当にインターネットで自己表現っていうので、誰かに見てもらえるとか、っていう、その、インターネットをむちゃくちゃいいもの、
はい、
っていう原体験がある。
はいはいはいはい。そうですね。
なんか、 そういう人が増えてほしいなって思いますよね。
うん、
最初の体験が。
うん、でももう今、例えば、その、小学校に通ってる子供とかにとって、うん、そのインターネットってすごい別に生まれた時から存在してて、空気みたいな存在ってよく
あります。どちらかというと、なんていうかメディアですよね。
うん、
僕、インターネットってメディアって感覚そんなになかったんですよね、最初。道具的な位置づけだったんですけど、はいはいはい、東さんどうですか？
僕もそうですね。道具というか、なんていうか、空間みたいな感じというか、そもそもその、あんまりこう、レコメンドみたいなシステムが、こう
自分で頑張んないと人に会えないとか。
そうですよ。な
そういう感覚はありました、
うん。そうですね。個人サイトが更新されてるかどうかを毎回こう、巡回っていう概念があって。
アンテナ、ハテナアンテナとか使って
ます。そう、使ってました。最初はそのブックマークみたいなところに登録して、こう見て回ってたのを、こう、ハテナアンテナっていう自動で巡回してくれるサービス。
そうでしたよね、あれね。
あ、更新されてるぞ、みたいな感じで、こう見に行ったりとかして。
RSS リーダーがその後生まれ。
そうですね。で、まあ RSS リーダーでめっちゃ、登録してたけど、もはや全部見切れなくなってしまって。
そう。で、今はもうね、SNS で流れてくるのを見るとか。
そうですね。ずっと、こう、うん、そこに座って口を開けてるみたいな感覚ですね。うん、
でも、面白いのは、このポッドキャストって RSS 超利用してるんですよね。超絶、
うん、もう原理的
にインターネットというか。
そうなんですよね。
うん、だから、そういう意味では、ポッドキャストって、僕、宇野さんの本で、
はい、
結構書くことっていうのが重要視されてたような気がするんですよ。
はい、
これからやるべきことは、うん。でも、この話すことみたいなのも、全然遅いインターネットの作り方の一つじゃないかなと。
そうですね。まずもう、そもそも存在が遅すぎますもんね。なんていうか、声って。
遅い。そうそうそう。
文章がバーって読めるけど、声って絶対再生し終わらないと最後まで何言ったか分かんないし。
う
ん、
そうそうそう。
全然切り取ってこう拡散できないし。
で、全部聞くのにね、こんな長いポッドキャストやってたら、今日なんか1時間以上やってますけど、多分。ね、めっちゃ時間かかるじゃないですか。まあちょっと早送りしたらいいですけど。
なんかそういう遅さとか、なんていうんですかね、しんどさというとあれですけど、重さみたいなものを、
うん
なんかこう、うまく扱えるようになりたいですね。
そう、だからまあ、東さんとか私が今、ポッドキャストにね、ハマってるのは、
うん、
もしかしたらこれが遅いインターネットだと感じてるのかもしれない
です。かもしれないですね。
でも、みんながポッドキャストやる時代になって、
どうしよう。
いつかここも通じる。
いや、そうなんですね。なんかこう、YouTube には載せる気になれないんですよ。
ああ、YouTube だと見ちゃいますね、分析をね。
YouTube だと、その、レコメンドシステムにうまく乗っかれるかとか、
そうですね。
どれぐらいこう短時間で強い印象を与えることができるかとか。
ちょっと僕も見るべきアナリティクスが1個増えるんで。
ポッドキャストとかはもうね、そもそもそんなにアナリティクス取れないし。
そうですね。
こう爆発的に視聴者数を増やす方法みたいなのも別にないので。
そうそう。バズることがないのが、ポッドキャストですね。うんうん、確かに。
いいとこですね。
確かにな。だからまあ、最近いろんな音声配信、SNS も増えて、
うん
まあ、結構今年は音声注目されてますからね。
そうですね。
だからそういう意味で、そういう、ポッドキャストでしか伝わらないようなニュアンスとか、っていうのももちろんあると思いますから。
そうですね。
ちょっと引き続き私はやっていきたいなと思ってますけど、
はい、東さんとフォーカスして
イメージキャストは割ともう最近すごいんですよね。
え
収録量が。
え、何ですか？
収録の量がすごいん
ですよね。そうですね。全然まあ編集が追いついてなくて。
はいはいはい、
うん。今、本当は週1で配信する予定だったんですけど、うん、あまりに溜まってたんで、今週2で切り替えて。
週2で。
週2で流してるんですけど。
割とでも、一個一個は短いですもんね。
まあ、そうですね。
うん、
まあ、徐々に、もうそろそろペースをちゃんと作って、
はいはいはい、
淡々と5年とか10年とか続いてるような存在になると、
めっちゃいいですね。
なんかその後なんか面白そうだなっていう感じします。
で、そこでなんか話したことが、イメージクラブでの活動のなんか作品につながるとか、実際あると面白いです
ね。そうですね。
鉄塔さんにあのスローインターネットやってほしいんだよな。面白いインターネットの作り方、こんなインターネット作ってみましたみたいな。
うん、
それめちゃくちゃ期待できるな。
楽しみだな。
それではじゃあ今日はこの辺で、
はい、
ちょっと終わりたいと思います。はい、東さんからお知らせとしてはあれですよね、イメージキャストぜひ聞いてください。
はい、はい、よかったら聞いてあげてください。
はい、ではでは今日は非常に楽しかったです。
はい、はい、
どうもありがとうございました。今日のゲストは、東慎吾さんでした。
はい、
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。